作りかけラボ14、新井恵子、和紙の懐、墨の醍醐味、しゃぶ台トークです。本日は、この度このラボに、墨を、たくさん提供してくださいました元ボランティアの木村さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。改めまして新井恵子です。この度本当にご協力いただきましてありがとうございました。はい、で今回の、墨の醍醐味というところで墨をすってもらうということを皆さんにしていただいてるんですけれども、はい、1年ぐらい前からですかね、この美術館でも墨ボックスっていうのを設けさせていただいて、でその中に、引き出しの奥にね眠っている墨があったらぜひ持ってきてくださいということで声をかけさせていただきました。でなかなかね何度も美術館に来てで墨を持ってきていただいて集まるかしらとお話ししてたんですけれども続々と墨が集まってねもう私本当に嬉しかったんです、はい、で皆さんね気にかけてくださって、で木村さんにはたくさんの墨をご提供いただきまして、はい、でこの墨たち今ね入り口のところに墨をたくさん並べているんですけれども、はい、木村さんがご提供いただいた墨を今持ってきたんですよね。
はい、そうです。
こんなに立派な墨を持ってきていただいてたんだなと思って実際にどれがどの墨誰からいただいた墨かっていうのは私は全く存じ上げてなかったものですから、はい、具体的に見させていただくと一つ一つがとても大きな立派な造作もなんか立派な墨をいただいてたんだなと。
一応ね自分では使ってはいるんですけど、
はい、
メインでは使わなかった墨ですね。
あ、そうですか、
はい、
でこの墨たちはどちらからどんな風に来た墨なのかなと、
はい、あ由来ですか。
あ、
わかります、
はい、あ由来もわかるんですね。
これはですね、うん、中国へ旅行した方が私にお土産として買ってきてくれました、
うん、あそうですか。で
これは自分でいわゆる荘園木ということで、
はい、
これも中国の墨なんです。
あそうなんです
ね。でしかもこれ古い墨なんですよ。
じゃあもう素晴らしいですね。
ね、
いつぐらいなんだろう。
おそらく7、80年は。
あそうなんですね。どれも金銀でこう、はい、装飾が施されていて、
ね、
切り箱に入ってましたですよね。
これ切りに入って切り箱に
入ってました。なんか切り箱に入ってたのは、
そうです。
なんかこう番号と切り箱をね、はい、ちゃんとつけてね、箱つけて残してありますので、
これ日本の墨ですね。
はい。で、これだけ墨をお持ちということは、木村さんは普段はボランティアでね、ここで、
はい、
はい、お仕事されてる以外はどのようなことをされ
て。水墨画をですね、
はい、
現役リタイアしてからずっと習ってまして、
はい、
今現在もまだやってるんです。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、っていうことは絵を描かれている。
はい、
はい、
一応まだ描いております。
はい、もう私もねまだまだ道半ばでこれから学ぶことばかりなんですけれども、うん、墨の表現って面白いですよね。
そうですね。だから最初はもうわけわからず今まで持ってた道具で参加したんですけど、
はい、
まあ習い始めて1年ぐらいから非常に紙とか墨に興味があってですね、うん、で集めたんですよ。
あ、すごいですね。
で、そうですね、初めて 4,5 年でだいたい30兆ぐらい墨買ったんです。
あ、素晴らしい。
まとめて
なんかやっぱり魅力ありますよね。こう収集する魅力もありますよ ね、
そうですね。
で、まあ、年代も違えばこうすすの原料も違うとか、はい、どこからどこで作られたものかとか、そういうのこだわると面白いですもんね。
そうですね。 だんだんやっていくうちにね、あの墨のことも少しずつこう分かるようになって、
はい、
私結構ね、あのなんていうんですか、いわゆるダボハゼみたくこう食いつくタイプなんでね、
ダボハゼって
墨のメーカーまで電話していろんなこと聞いたことあるんですよ。
ああ、それは
だから奈良のね、小梅園の担当者にしつこく聞いたり、
でも
でそれで、まあ、だいぶ教えていただいたりなんかして、
じゃあ今あの好んで使われてる炭とかあるんですか？
今はですね、あの油煙墨はやめて、あの純正煙墨といういわゆる純粋に松のすすだけで作られた炭を使って書いてます。
ああ、なんかこだわってる、こだわってらっしゃいますね。あの私もあの炭はね、いろんな種類の炭を使うんですけれども、油煙墨も消煙墨も両方ともね、
はい、
あの使っているんです。で、まあ、それぞれ特徴があるじゃないですか、はい、で消煙墨は、まあ、ちょっと清らかなね、青墨のような色になる、
ね、そうですね、はっきり言ったら消煙墨ってのは昔はね、質が悪いっておそらく言われてたんですよ、
うん、
で油煙墨の方が粒子が一定になってるから、
はい、
濃い色は絶対油煙墨の方が濃い色が出るんですよ、
うん、
で消煙墨の方は取り方がね、すすの取り方が全然違うんですよ。消煙墨は要するに部屋の中に、障子みたいなのを立て回して、
はい、
それで中ですすを焚いて取るからね、
うん、
粒子が要するにバラバラなんですよ。大きい粒子も小さい粒子も、だから作った炭も何ていうんですか、一個一個ものすごい個性が出ちゃう。だからいい炭もあれば悪い炭もあるというこういうでかですね。油煙墨の方はある程度取るすすを取る高さを一定にすればですね、一定の品質が必ず保てる、
ね、油のすすですもんね。消煙墨は
松
のすす、
赤松、
ね、赤松の巣ですよね、今赤松貴重ですからね、
今はだから純粋の消煙墨はほとんど作られてないですよね、和歌山県だけですね。
でも消煙墨、今言ってくださったように、松、まあ、自然のものですよね、
はい、
自然のものの巣っていうのは粒子が大きかったり小さかったりして、
はい、
で、まあ、まばら、まあ、バラバラの粒子なので、こう擦った炭は私たちの目から見ると青っぽく見える炭がまあ多いわけじゃないですか、
はい、
でそうするとなんかこう描いていく時にも青っぽい炭、油煙墨はまあ主に茶色っぽい炭、
はい、
ね、粒子が一定なので、粒子が一定のものは私たちが見ると茶色っぽく見えるんですよね、赤っぽいとかね。でそういうことがあるので、私も両方とも今使ってますけれども、最初の頃は消煙墨ばかり使っていたんですよ。で澄んだ薄墨がすごい綺麗だなと思っていて、はい、でなんか薄墨のその青墨の感じで、ね、
いいと思ってました。まあ、水墨の色ってのはもうほとんどが薄墨のいわゆる階調で表すあれだから、薄墨が綺麗じゃないと水墨の美しさが出ないんですよね。だから、まあ、それで私も消煙墨使ってるんですけどね、私の消煙墨ね、
はい、
意外とまだブルーにならないんですよ。
ああ、そうなんだ。ということは
要するに一個一個やっぱり個性があるわけでしょ、
はい、
それでね、
どちらのを使ってらっしゃるんですか？
小梅園のね、
はい、
純消煙墨ってのを使ってるんですけど、はい、で大体20年ぐらい経つと青墨化するって言われてるんですよ。いい状態でね、
はい、
置いておけばと、
煮皮も少し
枯れて、本当は蔵の中に入れて、霧のタンスの中に入れて保管するのが一番いいって言われてる
んだけど、そうそうそう、湿気は良くないんですよね。
湿気が一番良くない、
耐火すると言われて、
耐火しちゃう、
うん、
でも一応私もね、気使ってタンスの中にね入れて、だから炭を始めた時に全部買ったんで、今持ってる炭はもう全部平均して30年ぐらい経ってる炭なんです。
じゃあちょうど使い時じゃないですか。
ちょうど使い時
じゃあもうどんどんこれから
ところが使い時になったらね、体力が衰えてきて気力も衰えてきて、
いやいやいやいや、もう
限界になってきたんです。
いや、そんな貴重な炭をこんな風に譲り受けてよろしかった
ですか。いや、どうも、あのこれ中国の炭でしょ。これ、はい、これ2つ中国、これ日本の炭で、これは、ね、
これでも荘園木っておっしゃいましたね。今荘園木。
これはね、なかなか濃くならないんですよ。これこの炭。こっちはね、結構ね濃くなるんですよね。
あ、そうですか。三河の量が多いんですかね。
そうです。
ね。
あの元々中国の炭は、あの日本の炭より三河の量が多い。
硬水で固めているからですよね。
でこれはね金用の炭なんですよ。
はい。
で金用の炭もやっぱり三河の量が、あの漢字の炭に比べて多いんですよ。
あ、
だからこの炭も濃くならない。
あ、そうですか。ね、
で最初そういうのよくわからないで買っちゃったんで、一生懸命吸っても濃くならないからだって。
あ、そうですか。いや、あのもうぜひ私もちょっと使わせていただいて、はい、まだまだあの皆さんから受け取った炭ですね、炭色を見る、
ね、もちろんこれ3つ全部色違います、
ね、そうですね、炭色をまだ、あの全部見れていないので、あの受け取った炭は、あの炭色を見ながらね、今週末こっちのラボに来て制作してるんですけれども、その制作で使えたらなと、私自身の制作でも使い合わせていただけたらなというふうに思っております。
あそこの端に非常に大きなあの炭のにじみをね、
はい、
利用した作品が置いてあるのこの前、
はい、
拝見したんですけど、あれ一個一個こうね炭の色が、あ、これ違う炭使ってるなっていうのが、
あ、素晴らしいそれは嬉しい本当にあの全部違う炭を使って、あの今書いているんですよね。で私もあの炭はねもう本当に奥が深くて面白いので、いろんな炭で制作をしているんですけれども、なので、まあ、アトリエではもう本当に炭を吸っているという、あの、ね、いつもいつもアトリエで一人で炭を吸っているということをしているので、今回ラボでもね、あの皆さんに
そういう、でも私もねこの炭を吸るこういうラボだったんで、あの非常に、まあ、あの興味があったんですよ、
はい、
今水墨画の教室でも、あの苔炭使わない教室っていくらでもあるんですよ。
あ、確かに
時間が惜しいから。
そうなんですよね、
最初からね液体炭で乾かしちゃうっていうのね。
あ、確かに。
でそれは私が子どもたちに教えた時もそれ感じたんですよ。
はい、
今の書道のね、授業は全部液体墨。
そうですね、
でそれは1時間の授業でやっぱり時間が足らないから、
うん、
ということで、あの それだけの理由でしょ。
そうですね、
だから私がね、まあ、子供たちに水墨画を教えた時は、
はい、
じゃあ俺が1時間で墨すらして絵描かしてやるで1時間のうちどうしても10分ぐらいは墨する時間取られちゃうんですよ、
そうですね、
それで最後に道具もきちんとね洗わせる、うんことを子どもたちにやらしたんですよ。硯も洗わせる、
はい、
墨もあの拭かせる、筆も洗わせるって、ね、またそこでね10分、そうするともう、実質40分しかないんですよね、でも子どもはね、天才なんです。
あ、やれますね。
もう40分でも私がね、で自由に書かせるとちゃんと書けるんですよね、
はい、
大人も教えてるんですよ。
ああ、そうですか。
前にね、
はい、
大人はダメです全然いくら教えてもね、あのなかなかすぐに言った通りできない、っていうか言った通りできなくてもやっちゃうというね、あの子供の言える、まあ、天才性というんですかね、
ありますね、柔軟ですからね。
だから随分逆に子供に教えられました。
ああ、本当ですね。私もいつもそうです。あのやっぱり炭をするっていうことはね、あの、まあ、同じ時間を昔も今もあの過ごしていると思うんですけれども、今とっても忙しくなってきてしまっているので、はい、なかなかこうじっくりこう物事に向き合う時間が減ってきてますよね。なので私もあの炭をする時間はとても大事だなといういつも思っております、
ね、あの一瞬のね、あの教室締め切ってるでしょ、
うん、
で生徒が一斉に炭始めると、
はい、
あの一瞬独特の、 あの炭の香りがね、ぐっと立ち込めるんですよ。
いいですよね、炭の香りが。私も本当に好きです、あの心が落ち着いてね。であのもう炭の話をしたらもう本当にあの もっともっとたくさんお話ねしたいと思うんですけれども、もう残念ながら時間が来てしまいましたので、はい、いつも限られた時間ですいません。はい、まあでもいただいたこの提供していただいたたくさんの炭、また皆さんに、はい、使っていただいて来場者の方に炭を吸っていただくということを5月26日までまだ続きますので、はいはい、またどうぞいらしてください。
このあれ実際に子どもたちを呼んでやる日っていうのは決まってるんですか？
ここは来てくださった方が
勝手に常に参加する
というか、はい、常に参加していただけるということになっていますので、皆さんぜひ
子供がやってる時は見たい。
あ、そうですね、ぜひいつでもいらしていただいて炭をする、和紙に触れるということを体験してもらいたいなというふうに思っております。
そうですね、はい、今日は本当はね、先生にもっと紙の話を聞きたかったんですよ。
あ、
越前和紙の職人さんと対談なんかなさってるでしょ。
はい、
だからね、
じゃあ 紙の話は次回ということで、またよろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。